お祈りしましょう。恵み深い愛する天のお父様、皆をあがめます。3月に入りました。またこうして私たちを身元に引き寄せてくださり、またこうして御言葉を持って語ってくださいますことを覚えて感謝をいたします。私たちは今聞いています。どうぞ主がお一人お一人のうちにあなたの御言葉をお語りくださるように、主に委ねて感謝しつつ、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神様が取られる方法、神様が取られる方法という題で、御言葉を取り継がしていただきますけれども、先週私たちは求めるものに与えておられる方、求めるものに与えておられる方という題で、御言葉の約束を信じて、そして信仰の一歩を踏み出すものに神様は祝福、約束された祝福を与えてくださっている、もうすでにそれを与えてくださっているということを共に見ました。神様のくださる祝福とは、こう漠然としたものではなくって、それは一つ一つが具体的なものです。ですから私たちはこの御言葉の約束、神様の御言葉の約束をいただくことをですね、具体的に主よ御言葉をくださいって、今こういう状況にあります、主よ御言葉をくださいって言って具体的に主に祈り求めていくことが大切になってきます。そして御言葉をいただくならば、その上にしっかりと立って信仰の歩みを進めていくっていうことが、それに伴う必要があります。そうしていくときに、一つ一つの主の約束がですね、私たちのうちにこう現実のものとなっていきます。信仰による一歩を踏み出す、信仰を持って、一歩踏み出すということをですね、お互いにさせていただきたいと、そう願っています。今日はですね、そのヨシュア率いるイスラエルがですね、このカナンの地、神様の約束の地にある一つの町ですね、エリコという町を攻め取るところからですね、共に学びたいと思っています。2節にありますように、神様はヨシュアに告げておっしゃいました。見よ、私はエリコとその王および勇士たちをあなたの手に渡した、あなたの手に渡した。ここでも神様は渡したという、もう完了形なんですよね。渡したという、そういう、そうおっしゃってですね、このイスラエルにですね、ヨシュアにもう渡しているとおっしゃるわけです。すなわちイスラエルにとってはまだエリコの町を攻め取る前なんですよね。まだこれからなんですけれども、神様にとってはもうすでにヨシュアの手、イスラエルの手にですね、この町を渡したっておっしゃるんです。けれども神様はそうおっしゃるものの、一つの町を攻め取るということは決して容易なことではないですよね。今日のテキストにあるように、エリコの町には当然のことながら城壁があったわけです。その町の周りに壁がしっかりと建てられていたわけです。そして彼らはイスラエルの前にこの門をですね、固く閉ざしていた。誰もそこを行き来することがないように固く閉ざしていた。でエリコの住民はですね、城壁を盾としてイスラエルからの侵略をですね、防いでいたわけですよね。彼らにとってはそれが盾だったわけです。でイスラエルにとってはどうだったかというと、イスラエルにとってはその城壁が大きな壁だったわけです。エリコをの町を取るためには、これを何とかして崩す必要があったわけです。この町に入っていくためには、その先に進んでいくためには、この大きな壁を、目の前の壁をどうにか崩す必要がありました。古代の戦争映画などを見るとですね、町を攻め取るためにこの城壁をですね、いかに崩すかという、それが大きな鍵となっているかっていうのが分かりますね。いろんな方法がありますよね。けれども神様はここでその戦略のどれ一つとしてヨシュアに命じておられないことには驚きを覚えると思うんです。 ね、何か大きな石をぶつけろとか、みんなで体当たりしろとかね、一つのところを攻めるとか、そんなことはおっしゃらないんですよね。エリコの城壁を崩すために神様がヨシュアに命じられたことが、今も読んでいただきましたが、3節5節に記されていますね。もう一度そこをお読みします。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って箱の前を行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならないと。どんな方法であったとしても、すでにこう建てられた、すでに固く築き上げられたこう城壁をですね、崩すのは容易なことではありません。今とは違いますからね、飛行機でミサイルとかそういうことではないわけです。で、時間も労力もかかりますよね。で、そういう意味で神様がこの城壁を崩すためにイスラエルに7日間をかけさせたことは、まあ容易に理解ができますよね。7日間かかったけれども、驚くべきことは、イスラエルの民はその7日の間、城壁の周りを歩くことはあっても、それに一切触れることはなかったというんです。彼らがちょっとずつ何か押したりしてですね、7日間かけたとかではなく、彼らは回ることはあっても触れることはなかった。で、神様は町の周囲を1日に1度回り、7日目には、それを6日間続け、7日目には7度回り、祭司たちがその角笛を吹き鳴らし、その合図で民が大声で時の声を上げる、まあ、だけでっていうと、たくさんの民ですから、もうすごいことですけれども、でもそのことで城壁は崩れ落ちるとおっしゃった。そのことは、実に私たちのこの常識の範囲ではもうはるかに超えてると思うんですよね。その壁、7度回り、そして、言ってみたら叫び声ですよね、上げて崩れるっていうのは、まあ、常識を超えて、まあ、とても信じがたいことではないかと思うんです。けれども、信仰の人ヨシュアは、神様に命じられた通りに、民に命じました。そして、イスラエルの民は、神様が告げられた通りに、その命令に聞き従いました。そして、その結果が20節に記されています。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らず、まっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。エリコの城壁は、神様が告げられた通りに、イスラエルのその時の声とともに崩れ落ちた。皆さんは、この出来事をどう受け止められるでしょう。事実として、信じますか。それとも、誰かが、でっち上げたというか、作り上げた作り話だと思われるでしょうか。エリコの城壁は何によって崩れたのでしょうか。一体何がこの固く建てられた、築き上げられたその城壁を打ち壊したのでしょうか。神様ですよね。神様の御業です。神様がご自分のこの御言葉、語られたその命令に聞き従ったイスラエルのためにその城壁を崩された。ここでの神様の命令は、イスラエルの人々にとっては、なんで、どうやってそういうことが起きるのかって、こう疑問を持ちたくなるようなことであったと思うんですよね。けれども彼らは疑って従わないではなくって、そのような不従順ではなくって、主の御声に聞き従うことを彼らは信仰を持って選んでいった。 そうした時に自分たちではどうすることもできない目の前の大きな壁は一瞬のうちに崩れ落ちたんです。イスラエルにとってエリコの城壁がそうであったように、皆さんのこれまでの歩みにおいても、この壁さえなければ、この問題さえなければ、私は幸せなのにっていうような、そういう壁、にぶち当たるというか、それを前にするということをですね、経験してこられたと思うんですね。また今現実に目の前にそのような大きな壁が立ちはだかって、自分ではどうしていいかわからないといったその状態にある方もおられると思うんです。けれども私たちは今日ここで神様がどのようにしてイスラエルのこの前の壁を打ち壊されたかをですね、しっかりと心に留めたいと思うんですね。神様はご自分の御言葉に対するこのイスラエル、ヨシュアとイスラエルのこの民のその従順を通して、その従順さを通してその壁を打ち砕かれました。イエス様はおっしゃいます。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていったからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。私たちにとって、その状況がうまくいっているように思える中で、神様が全能の方、神様は全能なお方、神様にできないことはないと言って信じることはそう難しくはありませんよね。けれども、目の前に大きな壁が立ちはだかるような境遇の時には、そのような逆境の時にはどうでしょうか。そこでは本当の意味で主への信仰が問われるのではないでしょうか。主の御声に聞き従うことを選び取る信仰がそこでは必要とされますよね。けれどもイエス様がおっしゃるように、そこで必要なのは大きな信仰ではないんです。何かすごい信仰を持って、その人がすごく何か大きな存在になる必要はないんです。からし種のような信仰、からし種のような小さな信仰さえあれば、私たちはそのような逆境の中にあっても、動かされることなく、固く立ち続けることができると。主は信仰を持って、ご自分の前に立つ、御言葉に聞き従おうとする者のためには、目の前の壁をも主ご自身が打ち砕き、勝利を与えてくださいます。神様はこのヨシュアとイスラエルの民がご自分のその全能の力を体験し、そしてそれによってさらにご自分に対する信頼を深めるため、御言葉によるその命令を彼らに与えられました。神様は今日も昔と変わらずに、御言葉を持ってですね、私たちに語り、私たちを導いてくださいます。それは主の御声を聞く私たちが、ただ聞いて、ああ、いい話を聞いた、あ、主はそうおっしゃるのか、聞いて終わりにするのではなくって、それに聞き従う。聞いて、では私は信仰を持って、その御言葉に聞き従います。そのようにして聞き従うことによって、何よりも神様ご自身を知ることができる。神様のその力をですね、偉大な力を私たちは体験を持って知ることができるためなんです。御言葉の約束は、私たちがそれに聞き従うときに私たちのうちに実現します。これは神様が先週も見ましたように、モーセに約束したようにとおっしゃったように、約束通りに主はなされるわけです。今週の水曜日ですね、水曜日から受難節に入ります。レントと言いますが、受難節、 受付のところにそのレントのですね、木祖というのが毎週1週ごとにですね、配られますから、どうぞ皆さん、今日も置いてますから、日本語だけですが持って行っていただけたらと思うんですが、毎日のディボーションですよね。受難節に入るわけですが、イエス様は私たちをその罪と死の支配から救い出すために十字架の苦難の道を歩んでくださいました。その主の十字架による贖いは私たち人間の常識ではなかなか理解することができません。そうですよね、十字架ね、滅びに至る人にとってはこれは愚かだけれども、救いに至る人にとってはこの十字架こそ神の力の表れだって御言葉にありますけれども、なかなか普通の考えでは十字架、それによる救いっていうのは、贖いっていうのは、私たちが理解することができない。けれどもイエス様ご自身、この死に至るまで神様の御心に忠実に従われた、従い通されたこのイエス様を通してですね、神様は私たちに今日その救いをですね、確かに信じる者のうちに現実のものとして与えてくださっています。私たちにとって罪とその結果である死の問題っていうのはエリコの城壁以上のものですよね。その壁をどうやって崩すかって、もうその罪と死の問題っていうのは私たちにはもう想像をはるかに超えて大きいものです。自分の力で到底それに打ち勝つことはできません。けれども神様はそれに打ち勝つ力を私たちの救い主、主イエス・キリスト、主イエス・キリストを通して私たちに与えてくださっています。第一コリントの15章、55節から57節にはこのように記されています。第一コリントの15章、55節から57節のところ、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。今ちょっとこの英語の文がですね、ないんですけれども、皆さんにお祈りいただいて日本に行ってきました。祖母に見舞うために行ってきましたが、去るこの金曜日ですね、召されたという連絡を受けました。で、本当に何度か面会に行くことができたんですが、神様は本当に最善な時を与えてくださったと思っています。ちょうど、ICU からは、個室に移されて、で、その個室で、ゆっくり話をし、またお祈りをし、イエス様のことを告げることができました。また何よりも祖母の心を聞くことができ、そこに、まあ、限られた時間ですから全て聖書をお話しすることはできません。私自身は話せと言われたらもう一日中でもいつまでも話すことはできますが、祖母の体調を見ながらそのことをイエス様の救いを話しました。また恐れに対して、また恐怖に対して、罪責感に対して、そこに勝利があるよということを伝えることができました。一緒にお祈りすることができました。最後を見取ることはできませんでしたが、本当に私の中に、これも神様が与えてくださった時、全て神様が最善にしてくださったと平安があります。もちろん悲しみがあるわけなんですけれども、それを超えたところの永遠への希望というのが与えられています。正直最後の日にですね、信仰告白に導きたいと思っていました。けれどもその祖母の具合もあったので、プッシュすることはせずに、とにかく一緒に祈ろうと、 で祖母もその、神様を求めてたっていうことをですね、求めているっていうことも知ることができましたので、あ、神様はここにいて、働いておられるということを確信することができました。で、本当に死というのは私たちどうしようもないですよね。その前の週にも、今日は年を姉妹はカリフォルニアに行かれていますけれども、ご主人のメモリアルサービスをしました。突然若いからといってないとかっていうわけでもない。突然または、もうね、こう気づきながら、死を迎えることっていうのはあります。でもそこには必ず私たちの罪の問題があり、その結果としての死があるわけですよね。私たちは自分でそれをどうすることもできませんけれども、神様はだからこそそれに打ち勝つ力としてイエス様を十字架にかけ、イエス様のを通してですね、救いを与えてくださっています。そしてここに希望を置くものは、望みを置くものは永遠の希望、永遠の命を主は与えてくださっています。ぜひ皆さんも、ここにはまだ信じておられない方もおられるかもしれませんが、私はその話をですね、するときに本当に主に感謝しました。なぜかというと、私は答えを持っている。そこに答えを持っている。祖母が言いました。私だけだと、その話をしてくれたのは、そういう話をしてくれたのは、見舞いに来てくれることはできても、みんなわからない。どうにか慰めたいと思うんだけれども、何がどうなのかわからない。でも、神は、名前ですよね。私はそういうことを言ってくれた。祖母のその喜びっていうのが、私が無理知恵ではなくて、本当に祖母が自分の言葉でそれを言ってくれたことは、本当に私にとっても大きな慰めでした。皆さん、私たちは、答えを持っています。イエス様にあって、その罪の許し、永遠の命という希望を持っています。私たちには壁を打ち破ることはできませんけれども、イエス様にはそれをできるわけですよね。イエス様はそのためにこそこの世に来てくださり、ご自分の命を捧げてくださいました。その私たち命に預かるものとしてですね、共にこの福音、この永遠の希望を持ってですね、私たちも出ていくものとさせていただきたいと思うんです。自分の力だけに頼って生きようとするならば、自分ではどうすることもできない問題、壁にぶち当たったとき、それは私たちを悩まし、大いに苦しめることでしょう。けれども、全能の神様にとって崩すことのできない壁など一つもありません。私たちがこの方に信頼し、この方の全能の力により頼んでいくならば、神様ご自身が私たちの前に立って、いかなる壁をも打ち壊してくださいます。主は真実な方ですから、ご自分の御声に従おうとする者、主の声を聞いて、主よ、私はあなたに従います、あなたについていきますという者たちに、必ずそのことを実現してくださいます。まず私たち自身が、それぞれがイエス様にあって祝福された存在、イエス様がうちに住んでいてくださるんですから、私たち自身が祝福された存在と、もうすでに変えられていることをですね、信じるところから始めさせていただきたいと、そう願います。そして具体的な導きを求めて、主をどうしたらいいんですか。私も今回のことで本当に祈り求めて、信仰の一歩っていうのは自分の足の裏で踏んでいくことだって示されましたので、出ていくことができました。主が押し出してくださったと、そのように信じます。主は具体的に求めていくときに、御言葉を持って必ず導いてくださいます。その主の御言葉をですね、共に待ち望みたいと思うんです。御言葉の約束が与えられるならば、それをただ聞いて終わりにするのではなくって、主はそうおっしゃるけれどもではなくって、主がそうおっしゃるならば、私はあなたに従いますと言って、実際に行動を持って主に従わせていただこうではありませんか。 主の御言葉に対するその従順こそが、主についていく、その御言葉に従っていくっていう、その従順こそが私たちをして、神様とその全能の力、その救いを体験する鍵です。神様はイスラエルの前でエリコの城壁を崩されたように、私たちの前に立ちはだかるどのような壁をも打ち砕いて勝利を与えてくださいます。信じていきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。主が御言葉を持ってヨシュアに、私はエリコの町をもう渡したと、あなたの手に渡したと告げられたように、今日私たちに、私はすでにあなたを救ったと、あなたの罪を許し永遠の命を与えていると語ってくださいますから、感謝をいたします。疑うものではなくて信じるものとならしめてください。神様、この世にあってはいろんな戦いがあります。小さな壁に見えるものから大きな壁、本当にいろんな壁が、いろんな問題が、いろんな敵が私たちの目の前に立ちはだかります。けれども、あなたにより頼むならば、主はそれら一つ一つを必ず私たちのために打ち砕き、私たちに勝利を与えてくださいますから、感謝をいたします。見えるところによらず、信仰によりて私たちが歩んでいくことができますように、どうぞさらに御言葉を持ってお一人お一人を導いてください。何か漠然としたことではなくって、本当に日々の戦いの中にあって、主よ、御言葉を語ってください。これが道だ、これに歩めと、私に従ってこいと、主よ、あなたは語っておられますから、どうぞ私たちがこのあなたに心を向け、そして御言葉に従っていくことができますように、どうぞ聖霊様、私たち一人一人の内なる人を助けて強めてくださって、どうぞ御言葉に立つ者として、また義の実を結ぶ者として、お一人お一人を豊かに祝福しお持ちくださることをお願いをいたします。信じ感謝をし、愛する主イエス様のお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。